この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。
皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。
すごいね。これ午後の部なんですけど、午前からいた方と今混ざってくれた方がいて、温度差がやべえ。
ってびっくりしてるもんね。
そう、
なんか女の子多いからごめんね。
そうだよ、みんなちょっと気遣って、いい感じのね。
ごめんさ、さっきからさ、なんかふうふうみたいな言ってんのさ、みんな私の顧客。
あ、そう。ダテダテって言っちゃってますが、さ、今回はこのラジオ公開収録となっております。普段はですね、この番組はこの番組は皆さんの退屈な時間をジャックして、私と一緒に楽しい時間を作っていこうというウェブラジオなんですが、今日はゲストにお越しいただいております、この方です。
はい、皆さんこんにちは、日本プロマージャン連盟、そしてエブリーグコナミマージャンファイトクラブの伊達ありさです。よろしくお願いします。はい、
15分の間に何を体内に入れてきたのかなっていうテンションで見られてるん
だけど、回復しすぎでしょ。
はい、さあ今回はこの2人でお送りしていくわけなんですが、我々も本当にこの15分20分ぐらいの休憩の間に、焼肉弁当を囲いました。
あの一番一般的に一番高いやつ、
あ、ジョジョの、
ありがとうございます。
なのでね、元気にお送りしていきたいと思いますので、最後までついてきてください。
はい、
番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールは宛先のサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それではエリカマイク、あ、頑張れそういいよ。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。イエーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。
はい、
まずはじゃあこれ伊達読んでおくれ。
伊達、はい、下これ、
うん、下、
はい、ラジオネーム山本社長からいただきました。社長さん、
イエーイ、どうしてありがとう。
エリー伊達さん、こんちくわ。
こんちくわ。
さて、私事で恐縮ですが、うん、収録が行われている日の6日後3月1日に30歳の誕生日を迎えます。おめでとうございます。ここが変わった、変わらなかった等を教えていただきたいです。あ、エイは永遠の22歳なので想像で大丈夫です。
あ、想像ね、
うん、ありがとうございます。
はい、とりあえずお誕生日おめでとうございます。さっきね、もう一人トッポちゃんかな、
赤
い方のか、ね、お誕生日付近の人が多いみたいなんですが、想像ね、想像。30歳になった
ね。
い
じりにくいよね。
毎回会うたびに伊達が私の、
あ、そう、
本来の年齢
を、今って何歳だっけって年3回ぐらい聞いてる。本当に思い出せなくて、今って何歳だっけって
すでにここで聞かれてますが、まあ、22歳の私だけど、うん、変わったところは、まあ、お酒が残る
二郎系が食べられなくなる
体調ね
体調が一番あると思う。疲れが本当に抜けない
なんか悪いことばっかじゃん。いいのないんですか。いいこと、
いいことね、
いいこと、
いいことは、まあ、でもやっぱ経験値が蓄積されていくから、うん、なんかこう動じることが少なくなったかなって自分の中では思ってる、うんうんうん、私本当に実は緊張しいで結構頭真っ白になったりするし、うん、そう、え、どうしようどうしようっていっぱいパニクっちゃうことが人生の中でいっぱいあったんだけど、やっぱいろんなところに、まあ、お仕事でも行ったりとか人に会ってることでなんかやっぱり、あ、これ前もあったなみたいな感じになって、同じ状況になった時に頭の中は真っ白なのに、そうですね、うんうんみたいな、なんか
心はついててないけど表面上はできるみたいなこと、
そうとかで、引き出しを、昔の引き出し開けて、あ、これだみたいな感じになって、なんかそういう部分では対応力が高まったかなっていうのはあるかな。
いや、それはエリカワが努力してきたからだよ
でも22歳だから
22歳だから想像だけどね、
想像だけどね、
想像だけどね私なんだろうな、なんかでも確かにやっぱさ 20代と30代ってなんかすごい大きく変わるじゃん、なんかいい印象というか、
周りからの印象もね、
そう、自分の感覚もだし、なんか20代ってまた若造若手なんだけど、30、大人みたいな、なんかそれですごいなんか30歳になるのなんかドキドキしてたんだけど、
それさ、どっちの意味で捉えてた、なんかポジティブな意味なのか、30になっちゃうのかってなったのか。
でも最初はやっぱ30になっちゃうのかだったの。だってもうなってさ、20代なんてさ、何失敗したって許されるじゃんでさ、なんかご飯とかもご馳走してもらえるじゃん、なんか可愛がってもらえるじゃん、
そうね、
でも30代って許されないのかなとか思ってたんだけど、なんか昔あの声優の先輩が、なんか30代は本当に楽だよって言ってて、楽ってどういうことだろうってピンとこなかったんだけど、なんかやっぱあの時の言葉を思い返すと、なんか特にさ、声優業界も、まあ、麻雀業界もだと思うんだけど、こうやっぱ戦いの世界だから、こうライバルがいっぱいいて、その中で選ばれるのが1人なのか2人なのかみたいな感じで、こうずっと常に戦ってたから、なんかすごい疲れてた気がするんだよね。争って疲れるから、やっぱり気持ちの上で。
なるほど、うん、よりバチバチしてたの常に。
そうそう、だからでも30代になって、なんかまあなんだろうな、まあ、それこそさっきエリーが言ったその慣れてくる的な話もあると思うんだけど、まあいいかみたいな。そうそう、なんか別にその、まあ、例えば声優だとしたら、このオーディションに受からないとみたいなやつとか、なんか何もなくなるし、なんかわかんない、麻雀とかだとなんか、まあ、なんかね、これでも私が言うのはずるい気がするの。なぜなら今もう M リーガーという、なんかこう、
立場、
そう、立場になってるから、なってるから焦らなくて済むんじゃんみたいに言われちゃうかもしれないんだけれど、まあ、やっぱそういう感じかなって、なんか、
がむしゃらさが確かに、
そう、
がむしゃらではあるけど、いい意味でちょっと落ち着いてきた。
あ、そうそう、なんかそう、無理なもんは無理だし、みたいな、なんか今のでもそう、無理なもんは無理だなって思えるようになって、心が楽になりがちになったなっていうのは思いましたね、
抜くことが大事だってこっちゃん。
そうそうそう、もういろんなことどうでもよくない。
え、これの誕生日で30？
はい、
まだ20代なんだよ。
そうなんだ、
20代なんだ。
めっちゃ落ち着いて見えるよね。
落ち着いてるもん。
なるほどね、
いいね、
まあ、大人の階段登ってみようか。
22歳。
あ、そうそう自分の設定がすぐ分かんなくなる、もん本当に怖いわはい、まあ、体にも気をつけてください。はい、はい、続きましては、この階から来てくれましたラジオネームるんちゃん。
るんちゃん、
るんちゃん、ありがとうございます。
女性の方、ありがとうございます。
エリカワさん、伊達さん、こんにちは。
こんにちは。
突然ですが、お二人はスメンに缶詰のみかん乗せますか？
え、そうめんだよ。そう、まあ、でも22歳だからさ、まあ、22歳って漢字習ってないじゃん許されるから
スメン、嘘、
これそうめん冗談でしょ。
マジマジでスメンだと思ってた
よ。今まで夏にそうめん食べたりは
してた？
え、まあ、やめよう。
あー、怖い。
やめよう。
22歳の失敗だから、
うん、
で、私は小さい時から家のそうめんには缶詰のみかんが が乗って出てきたので、これが普通だと思ったんです。友人はそれを聞いて意味がわからないとドン引きしていました。この甘じょっぱい感じがとても美味しいので、とてもおすすめです。ぜひ試してみてくださいといただきます。ありがとうございます。
何そう、そうめんみかんを、
さくらんぼのパターン。
ちょっと待って、そうめんみかんを知ってるし実施試行したことがある人、
あ、でも
何もいるよ。そうなんだ、
神秘的なものなのか、そんなことない。
確かに、確かに。どちらから来られましたか。
神奈川です。
神奈川
すいません、
神奈川、
これは家による感じだな。
他の皆さんは、
親は長野、
長野、
宇都宮、
福井、
関係バラバラじゃない。
知らない、やったことない。でも確かになんかすぐイメージはできた、なんか、確かに何か悪くなさそうみたいな、
ね、なんかまあその酢豚にパイナップルみたいなもんとはちょっと違うけど、でも確かにその甘じょっぱさ、まあ、
酸味とね、
ね、ちょっと試してみたいとか、酢麺で試してみたいとか。
ちょっとさ、そんな衝撃すぎてさ、酢麺が衝撃すぎてみかん入ってきづらかったよ、やっぱり。
これマネージャー聞いてんだよ、マネージ
ャー。やばい。
ああ、じゃない。読めますマネージャー、私、そうめんもう読めます。
マネージャーの仕事とか来ない。
やばい。そうめんの仕事できなくなる、もうやだ。
すごい衝撃。
はい、次行きまーす。
すごい。
はい、ラジオネーム、エリカさん、伊達ちゃん、こんにちは。何でもうまくこなすし清潔感 100% の伊達ちゃんのこれはやばい、惹かれるかもってところはありますか。
エリカってちょっと待って、まあまあいいや、どうぞ。
聞いてもファンやめませんよ、エリカさんも教えてください。エリカはもう今発生したよ。
どういうこと、清潔感 100% の伊達ちゃんの。
多分伊達ちゃんが完璧だってやっぱ見えてる人も多いから、でも実は私こんなところもあるんです、やばいです、惹かれるんじゃないかみたいな、ちょっと弱みを教えてくださいってことじゃない。
なんでなんで、
おい、
それはエリカは、エリカは、
私が考える、そう、じゃ本人は何かあるのかなと思って。
でも弱みだらけすぎて逆にさ、なんて言ったらいいんだろう。なんか私すごいさ、そのなんだろう、ファンからの、あの嬉しいお手紙とかで、なんかファンの人たちが伊達ちゃんはすごいなんか頑張り屋さんでストイックでみたいなのを書いていただくことがすごいあるの。ちゃうねーみたいな。全然なんかそう見えがちだけど、もう全然ちゃうねーごめんみたいな。
なるんだ。
なるんですよ。そうそうそう。なんか、なんかストイックっぽく見えるでしょ。知らんけど。見えるでしょ。違うんだよね。
好きなことには本当にとことんだけど、ムラがあるところはあるかな、伊達は。
どうなんだろう。なんか、ね、違うんだよなって思うのは、私は大した人間じゃないんだよなって思うのが、嬉しいなって思うけど。
そうだね。
そうそう。
私もなんかやっぱ人見知りです、あの疲れてる時もあります、落ち込む日もありますって言うと、またまた嘘だろみたいなパターンになる。
確かに確かに確かに、
まあ、人間だからね、そういう部分はある。まあとりあえずそうね、
そう。いや大丈夫。なんかさ、漢字検定とか受けないよね。
ちょっとガチガチガチだったよ、お前さん。
やりたいな、漢字検定。
はい、
漢字検定。
そうだね、そしたらもっとあの頑張ります。22歳でも英語力、そしてこの漢字力があるというところを。
英語どっから来てるんだ。
日本語力すべてを兼ね備えてるということを見せつけたいと思います。
はい、
以上、いっぱい来てたけどすいません、メールチャックのコーナーでした。
このコーナーは皆さんの心をジャックした丸々を私に教えてもらうコーナーなんですが、今回は皆さんが学生時代、昔に戻れるとしたらいつに戻って何がしたいですかというのを聞いてみました。イエーイ、ありがとうございます。もう遠い昔のことかなと思うので、ちょっと思い出しながら読んでいこうと思います。
そうなのかな、22歳。その
まずはラジオネーム、おかかちゃん。
わかったぞ。
エリカさん、だてちゃん、こんにちは。おかかです。私は学生時代に戻れるなら高校3年生に戻って所属していた演劇部の卒業公演をやりたいです。私の母校では卒業公演の演目は決まっていて、代々伝わる伝統の台本をやります。
いいね。
で毎年高校3年生が主役メンバーを演じて卒業していくのを見ながら、私はどの役を演じるのかな、あの役やってみたいなと想像しながら年を重ねるのです。私は同期と話し合った末、自分とは正反対の役を演じることになりました。そうなんだ。受験後すぐに練習に打ち込んで1ヶ月足らずで本番。卒業公演はまさに6年間、その前の、ね、中高一貫だったので6年間の集大成。やりきって後悔はないのですが、あの時の熱量でまた同じメンバーであの公演をやりたいなと思うことがあります。エリカさんや伊達ちゃんは当時のメンバーでまたやりたいなと思うことはありますか、といただきました。ありがとう。正反対の役をやったんだ。
どういうこと、かっこいいよね。
太陽みたいにピカピカだから、
太陽だからね、
ちょっと陰な感じのこうやったってことね。
でも確かになんか今このメール聞いてて、あの学生の時のあの熱量ってなんかさっきのさ、あの30代になってみたいな話になんか通じる気もするんだけど、あのがむしゃらな熱量ってすごかったなって確かに思って。だよね、
やっぱ体力あるね。
エリカはでも、でもエリカはずっとあるんですよ。何歳だっけ、ずっとあるんですよ、エリカさんは。でもなんかやっぱ学生の時の私だったら、あの学生の時すごい声優さんやりたいっていう熱量が強かったんだけど、あの時のもう何でもやってやるぞって、毎週末夜行バス乗って東京にオーディション受けに行ってやるぞみたいな、あのがむしゃら熱量ってやっぱ学生の時独特のものだよなって思ったんだよね。
なんか一個一個が本当なんか命がけじゃないけど、全部とにかく今ある全てを出し切るぞみたいなところがあった気がする。そういう感じで、まあ、ちょっと戻って、あのメンバーでまたあれやりたいみたいなのあったりするの？
なんかね、私ね、それこそね、高校生の3年生の時に、私たちの世代ってあの軽音、アニメの軽音が流行った世代で、もうみんなバンドやってたの。
へ
みんなバンドやってて、でなんかその卒業の卒業式のライブみたいなやつに友達が誘ってくれて、で私ベースとボーカルをしたんだけど、そうやったんだけど、なんか多分絶対今思い返すと超下手だったし、なんか歌とかも多分超下手だったし、なんか最近さ、すごいさ、オーディション番組見てて、
あ、出た出た出た、世の中で流行ってるやつ
な。そう、なんかあれ見てると、いや、みんなその練習すごいなって思って、
そうね、
なんかアングルいい、なんかめちゃくちゃボロカスに言われながら練習したものを出したかったなって思って、なんかでそれ以降さ、その全然ベースとかも触らなくなっちゃったから、ギターとかも、でも絶対音楽ってさ、やってたらめちゃくちゃ楽しい趣味じゃない？
そうだね。
そうそう、っていう意味でも、なんかもっとあの時その一生懸命取り組んでたら、なんかもうちょっとその後もしかしたら活動が続いたかもしれないし、
今バンドやってたかもしれないってことだもんね。
そう、
伊達が、
伊達が、
伊達がもうね、まずもう弾けたんだっていうことで衝撃で、今
ベベベベベベベベベベベベベベってそうそうやってたんや。
へえ、私はね、でもそれこそ演劇部の時だと思う。で、何ベース？
ベースじゃないです。
まあ、なんかね、高校生の時の演劇部もそうなんだけど、その後の舞台かな、あの劇団に入った時が一番そうかも。なんか劇団に入った時が、私はドラマティックカンパニーっていう中尾流星さん、あ、てかそう、AT1 の、
私の事務所の、
そうの劇団に入ってた時があって、もう本当に関さんとか中尾さんとかいろんな人が直接教えてくれて、すごくいい環境だったのに、その時の私はとにかくバイト漬けで、マジで1日に 2,3 個ぐらいバイトして、ソファーで寝てから稽古場行って、で稽古してだったのね。だからさ、もう体力的に一日ずっと稽古してるからさ、体力的にちょっと落ちそうになる時とか、あの疲れちゃってる時があって、なんかやっぱりちゃんと吸収できなかったこととか出せなかったこといっぱいあると思ってて、
なんかすごい、あ、めっちゃあるあるっぽいです。なんか本末転倒になっちゃう感じ、そのそお金稼がなきゃいけないからバイトしなきゃいけないんだけどみたいな、なんかそれすごいさ、最近学園アイドルマスターで藤田ここめっちゃ
同じストーリーをね、
歩んでる歩んでる。
まあでも劇団とかそうやってる人ってどうしてもそうなりがちかもしれないけど、
お金ないから ね、 ね、劇団の人ね。
でも一番やっぱやりたいと思うことをちゃんとできる時間を今もだからそう思ってて、
そう、なんかいろんなことができるのは幸せなんだけど、一番自分がやりたいことってなんだろうっていうのを見失わないようにしないとなってすごい思うな。
確かに、特にエリカワは多分がむしゃらでいることが好きな人だから、
自分ががむしゃらなのがね。
そうそうそうそう。だから確かに一回落ち着くでも大事だよね大事だよねって思う。そう、一回客観視するというかね。
そうね、そうね、
そうね、そうね、
そうね、冷静になる魔法として使いますね。
そうね、
そうね、そうね、そうね。はい、最後ぐらいかな。はい、ラジオネーム赤い髪のエリアさんから、これね、これも同じような感じのことがいっぱい来てたんですが、エリカさん、タネさん、こんちくわ。
こんちくわ。
久々にこの2人のコンビの掛け合い聞けるとあって、登録とても楽しみです。で、今回のお題、学生時代に戻れるならいつに戻って何をしたいですが、自分は高校時代に戻って好きだった人に告白したいです。その人には別に好きな人がいるのを知っていた知っていたので、友達の関係を壊したくなくて思いを伝えられなかったのですが、今思えばそれでも告白しておけばよかったなと後悔しています。お二人は学生時代好きな人ができたらすぐに告白できる方でしたか？よければ教えてください。はぁ、きちいやこれね、笹原ちゃんとかもういろんな人からこの恋愛系で、あの時だったらちゃんとこうして、でもあのさ、とにかく気持ちをちゃんと伝えておけばよかったなっていう後悔なんだろうね。
でもさいざ戻ったらできないぜ。
しかもさ
恥ずかしくてさ怖くてさ、
他にさ好きな人がいるわけじゃん、
分かってんでしょ、言ってできないぜ。
学生の時のさ好きってすごいじゃん、多分熱量、それこそ
なんかそれこそその人が世界の全てみたいに多分なってる人もいると思うんだよね。
確かにね、
大好きになるのも
できる。
私、うん、私でも私はどっちかっていうと、うん、好きだなって思ったらすぐ行動するタイプだった。
思想、
はい、あもう何に関してもイノシシだったんで、うん、だアタックして、うん、行けたら OK、 ダメならはい OK、 お疲れでしたみたいな。
いいね、でもそれで、
うん、じゃあ大丈夫ですじゃあ大丈夫ですみたいなタイプだったと思う。だってさ、うん、始めないと始まんないんだもん。
かっこいいね、う
ん、だって恋愛なんてさ始めないと始まんないんだもん2回言った。
はい先生、
えりかさん
は？私はなんかちょっとずつ距離を詰めて、どんなかな私は。
あれじゃん、両肩思いみたいな、あるやつじゃん。
思ってなんかこう、
うん、今エリカワの距離が近いです。
そうだよね、うんうんっつって この時の反応を見る。
エリカワが
若干肩もし触れちゃったらその時の反応を見て、相手があうんっつってちょっとキュンキュンって取ってきたら違うかと思って、そこからフェードアウト気持ち。
あでも確かに、まあ、それは実際あるよね。なんか相手は自分のことどう思ってるのかなをなんとなくこう測る
やつ。そうね、
あるよね、あるよね。質問なんだっけ。
質問すぐ告白できる方でしたかっていうやつ。
あ
ちょっと私は難しい。
でも確かに私もなんかそういう意味だと告白じゃなかったかも。あの好き感を溢れ出させて、うん、相手からもう帰ってきたら、あじゃあいけるってことなんだねみたいな感じだった気がします。
なるほどね。やべ、一番読みたかったやつ読んでない。読ませてください。
まあ、読むだけ読んで、
やばいやばいやばいやばい、
カットされそうだったらカットしまおう。
ラジオネーム伊達巻の
ゆいさん、
ゆいちゃん、ありがとうございます。はじめましてのお便り失礼します。私は今高校生なんですが、そういやもうこの流れではこれはちゃんとね向き合いたいなと思って目指している夢があります。伊達さんやエリカワさんのことを調べているうちに、2人とも目標に向かって努力をするのが上手なように感じました。どうすれば2人のように目標へひたすら突き進めるのでしょうか。ありがとうございます。
高校生よ、先輩さん、あのマージャン店だとね高校生来れないからね。
そっかそっか、
こういうだから来てくれて本当にありがとう。
あの時に戻れたらじゃなくて、あの時だね、これ
あの時なう、
あの時なうですね。
ちなみにその目指したい夢っていうのは
なるほど。
今はもう常にその養成所とか。あそうなんだね。
じゃあもうね、
もう始まってる
ね、動き出してるってことだもんね、
うんうんうん、でえじゃあ週1レッスンとか
週1、
うん、うん、そうなんだ、うん、なんだろうね
気持ち。でもなんかとにかくやっぱり好きだったりする気持ちで動いてたなと私は思うけど、 ももちゃんとそうやって動き始めてるっていうのが一番大事だと思うから、あとは続ける努力とかだよね、うん、なんだと思う、
私はでも今豆の前にゆいちゃんがいて、うん、なんかパッと見た印象なんだけど、うん、なんかちょっと自信がなさそうに見えるかもって思って、なんかそういう時に私またごめんね、めっちゃオーディション番組見てるせいなんだけどめっちゃオーディション番組見てるせいなんだけど、うん、なんかパッと見た印象でちょっと自信なさそうに見えるって、なんかどうしてもやっぱりオーディションする側からしたらちょっとマイナスかもしれないから、ちょっとまず目かっぴらいていただいて目かっぴらいていただいて、あとは何だろう、例えばさ、その本当にもう体の柔軟ストレッチして、うん、ちょっと何だろう、こう自信がないと肩が丸まっちゃったり背中が丸まっちゃったりするから、そういうのもできればなくして肩張って、私は自信を持ってたくさんレッスンをしてきて声優になるためにここにいます、ぜひ私を見てくださいっていう、こうキラキラしたなんかそういうオーラが出るとやっぱり見てる側も、あ、この子いいかもって思うかもって思ったんだよね。だからよかったらそういうことを意識してもらえたら、なんかこう、なんかその心もさ自信持ってパフォーマンスできるようになるから、そういうのを意識してくれたらいいんじゃないかなってちょっと今ゆいちゃんを見て思いました。頑張ってください、
先生本当にそうだね、うん、やっぱり好きなことを伝えるにはそれだけのこう自信だったり、うん、こうなんか外に向けるためのものが必要ってなってくるもんね。
あと目の周りにラメめっちゃ開けるといいよ、ラメ
キラキラして見るってこと、
物理的に光らせるっていやでほんとほんと、チャーンってチャーンって肩張って
頑張
ってね、
あの子キラキラしてんなっていいね
私もライブの時バカみたいにラメ乗っけてもらうそうでメイクさんにキラキラさせてくださいって言ってキラキラしてもらうの、
よし一緒に、我々もまだまだいろんなことに向かってる途中なんで一緒に頑張っていきましょう。
はい、以上ハートジャックのコーナーでした。
エリカ・マイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。伊達ちゃんがちょっと前のめりになって机をギュッてなったよ、
ごめん
はい、ということで午前午後と伊達ちゃんにゲストにお越しいただきましたが、うん、やっぱ普段の雀荘では出会えない方だったりとか、なかなかこうゆっくり話すタイミングがない人と会えたりして、やっぱ全然違うね。
そう全然違う、
うん、
やっぱいっぱい喋れるしね、
あと目キラキラ、
そう私ラメキラキラさせたいタイプ
私今から戻ってキラキラさせてこようかな。
なんかさ、でもさ、これ本当ごめんどうでもいい話なんだけどさ、なんかもうこのキラキラつ涙袋を作ったりキラキラさせるメイクが好きすぎて何歳までキラキラしてていいんだろうみたいなこと考えて
ずっとだよね。
いい、
ほら
いい、40代でもキラキラしてていい、50代でもいい、60代でもやっていい、もうありがとう、
ありがとう。
50代でもジャージ着てていい？
いいよ。
ちょっと曲がったね。でもずっと着てると思います。でもそれはみんなからパワーをもらってるからだと思いますので、うん、はい、これからもよろしくお願いします。どうだった一日？
あのね、楽しかった。
なんと、
うん、やっぱね、直接こんだけ好きだよ、応援してるよ、笑顔だよみたいなエネルギーを近距離でもらえると、やっぱすごい元気もらえるんで、いつもありがとう、みんな愛してるよ。
できました。
はい。じゃあ我々のこれが、これからの告知とか今後の行動などは SNS を見てチェックしてください。それではエリカマイコのラジオジャック。今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。ここまでのお相手は
そうめんの付け合わせは大葉もしくはごま油の伊達有沙と。
そうめんが大好きなエリカマイコでお送りしました。じゃあおつしくわと一緒に言ってください、はい、せーの、
おつしくわ。
この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。
はい、OK です。